ハロー土地のみリスナーの皆様、こんにちは。秋も深まってまいりましたが、お元気でいらっしゃいますか？今年ももうカウントダウンに入りましたね。10月です。今年は国体、全国新勝者スポーツ大会が栃木で行われますね。42年前に同じこの宇都宮で全スポ大会があり、思い出しますね。何か風強くて、今の天皇、当時は皇太子でしたが、宇都宮にいらっしゃいました。あの頃盲学校ではですね、ブラスバンドを急遽編成して約1年間専門家が来てですね、かなり厳しい特訓で、ブラスバンドの練習をしました。私も、42年前ですから若かったですね。30代、仲間に入れていただいて、練習だけトランペットを吹かせてもらいました。当日はもちろん出ませんで、生徒たちが約30人かな、何の曲だか忘れましたが演奏しましたが、残念ながら雨が激しくてね、テントの中で彼らは演奏した記憶があります。早いもので42年が経ちましたが、今年の全スポはなんとか天気がね、良いようにと祈っております。さて、これがイントロでありまして、今回のテーマはバス物語と題します。バスといえば皆さんすぐ あれだろうと思いますでしょうね。9月に、静岡県は牧之原市でしたか、この川崎幼稚園でとっても悲しい事件が起きました。3歳の女の子千奈ちゃんがですね、バスの中に置き去りにされて、亡くなってしまったという本当に悲しいお話でした。運転手が園長理事長でしたが、後のことを考えていたとかね、付き添っていた女性も6人の園児たちをの確認を怠った。それはあるかもと思ってたら、その担任の教諭もその千奈ちゃんがいないことを、欠席だろう、連絡ないんだろうと思ってスルーしてしまったし、副担任もそう思った。結局4人がこの千奈ちゃんのことを見逃してしまったという、本当に悲しいことであります。1年前にね、福岡の方でも5歳の男の子が同じような形で亡くなってしまったわけですよね。そういう事件があったにもかかわらず、2人目の犠牲者が出てしまったということは本当に悲しいことですよ。その他ママ友のこの影響で餓死事件が起きたとかね、全くこの子どもたち の悲惨な事件が立て続けに起きていますし、バスではないですけれども、千葉県の松戸でしたか、小学校1年のさやちゃんが今現在行方不明、今日は10月の2日なんですけれども録音中ですが、行方不明という子どもたちのこの悲しいことを思うと胸が締め付けられる思いであります。そのバスの問題に関してもね、一体この園長をはじめ幼稚園の関係者は一人一人の子どものことをどれだけ愛してたんだろう、どれだけ考えていたんだろうなと思いますね。聖書の話では、いなくなった一匹の羊をですね、探しに、99匹の羊を置いて探しに行ったというこの例えの話がありますけれども、全くこの一人一人の子供のことをね、大切にしてもらいたいし、名前と顔ぐらいは覚えてるはずなんですが、聞いてみたいなと思います。さて、それに、まつわる話です。盲学校での話でありますが、十数年前にですね、思いがけない、事故というか、事件まではいかなかったでしょうけれども、突飛な出来事が起きたので、これをまずお話しますと、 盲学校のスクールバスですが、あの帰りのバスというのは午後3時半と17時10分でしたか、17時5分ですね、2便が走ってたんです。まあ今でもそうでしょう。で15時30分、3時半ではあの助手のバスの添乗員がいてですね、子どもたちとそしてあの送りをね確認するわけです。もちろん朝もあの添乗員がついて確認するんですが、3時30分は主に小学生、中学生、まあ、高校生も通学生が乗ったりします。この時には確認するんですが、その後の午後5時5分のバスはですね、私たちあの視覚障害者の教員も便乗させてもらいますが、添乗員はいなかったんです。まあ、いないんです。今もそうだと思うんですけど、で主に高校生が乗るわけですね。ですから、まあ、ほとんど自主的に乗って自主的に降りるという体制を取っていたわけですね。である時ですけれども、まあ、誰も気づかなかった。で次の日、あ、それは金曜日の午後でした。寄宿舎も閉めますのでね、全員帰るわけですよ。子どもたち、特に高校生たちも自主的にバスに乗って、5時5分のバスに自主的に乗って帰宅するわけですけれども、月曜日にね、学校に行ったら、高校3年の男の子ですが、丸々くんが金曜日の5時5分に乗ってなかったんだよということで、ちょっとした騒ぎになりました。でよくよく聞いてみたら、その男の子がね、確かに5時5分のバスに乗ってなかった。で結局どうしたかというと、保護者が迎えに出てるのに生徒が乗っていなかったと、まあ、ここでチェックができたわけですね。それで慌てて保護者が盲学校に電話をして、その彼を探したらですね、なんと教室の中で寝ていたというわけですよ。で大抵というか、その盲学校では5時5分のバスが出る10分前にチャイムが鳴るんですね。キンコンカンコンってあの有名なチャイムなんですけれどね。でそれに彼は乗らなかったんです。乗り遅れたんです。で私が月曜日に彼に、〇〇くんどうしてスクールバス乗らなかったのって言ったら、ちょっと恥ずかしそうに、僕寝てたんですって。え、どこでって言ったら、教室に一人でいて勉強していたんですが、いつの間にか寝てしまって、気がついてみたらもうスクールバスが出た後だったと、こういうわけなんですよ。長年私も盲学校に勤めてましたけれども、伝説の男ですね。彼はそれで大変有名になったという話ですが、まあ、この眠ったぐらいでね、スクールバスに乗り遅れたということがありましたけど、保護者が気がついて学校に連絡を取ったから事なきを得たという物語でありますが、まあ、それ以降もですね、盲学校ではネームプレートを事務室の脇のホワイトボードに貼ってね、我々もあの職員も3時半のバスに急遽乗せていただきますというのは、阿久津刑事という点字の打ってあるネームプレート、その3時半の欄に貼るわけです。で毎日便乗させていただくので、普通は5時5分の欄に、視覚障害者の教員たちもネームプレートを貼って休暇など取って乗らないときは外すと、それから時間給取って今日は3時半に乗せてくださいという時はその欄に貼る、まあ、その3時半と5時5分の欄に各自ネームプレートを貼る。生徒が乗る場合は担任が責任を持って3時半とかね、5時5分に〇〇子〇〇くんとこのネームプレートを貼ったわけです。でその彼が乗り遅れた時には5時5分にネームプレートが貼ってあったんです。でそれをまあ確認すればいいわけですけれども、添乗員がいればしますけれど誰もいなかったので、まあ、うっかりミスといえばミスですし、担任も視覚障害者の教員ではなかったので、まあ、5時5分のバスに乗るだろうということにだろうであったわけです。それからですね、極力担任が5時5分のバスに乗り遅れないように チェックすると、あのネームプレートだけじゃなくてバスに乗るところまで確認するということになってますが、さて果たして今はどうなってるでしょうか。わかりません。もう退職して10年になりますからね。で、今度は最後に私のバスにまつわるお話を語らせていただきます。スクールバス、朝晩は普段は職員はスクールバスに乗せていただいているわけなんですが、盲学校にはですね、鍵当番、キーパーソンじゃありませんが、鍵当番という制度があるんですよ。これは、あの、警備員が、まあ、自動警備をやっているわけですけれども、警備員だけに任せないで職員も、あの、校内を回りましょうということで、視覚障害者も中に入って、ペアを組んで、健常者とペアを組んで、まあ、5時5分、というか5時5分には乗れないんですけどね、その時は、校内を巡回するわけです。まあ一緒にペアする組んで歩く場合もあるけど、私の場合はちょっとあの歩行が困難なところもあって、まあ、分業でね、一人であの校内をぐるぐる回って、施錠がされているか窓が閉まっているか、これをまあ30分ぐらいかけて見て回るわけです。スクールバスが5時5分に出ます。で、鍵当番は当時ですね、5時15分の関東バスが盲学校から700メートルのところにバスがあって走っていたんですよ。ですから今からね、20年ぐらい前のこの話だと思うんですけれども、私の鍵当番、まあ一月に一度ぐらい回ってきたんですが、まあ私もできるだけ早く目に回ってとは言ってもね、4時40分か、あんま早くても4時半頃から30分程度校内巡回するとね、かかるんですけれども、その日は、まあ、あの、暑くて夏ですからね、汗だくで、校内を回りました。で、だいたい5時頃に私は回り終わったので、パートナー、その担当の先生に、私はあの自分のところを回りました。あとはよろしくお願いしますとこう挨拶して学校を出ました。5時2、3分だったかな。それで5時15分に関東バスがその、バス停に来ることになってたんです。で、私もね、やばいな、こりゃ遅れかなと思いながらね、懸命に杖を振って、ガードレールはありましたけれども700メートルのところを一生懸命歩いたんです。お祈りしながらね、どうぞ5時15分のこの関東バスに乗り遅れませんように。もしそれに乗り遅れと、もうバスがないんですよ。あとがね、1日4往復ぐらいしか走っていないバスでした。今ではその関東バスも廃止されてしまったわけですが、とにかく、まあ、あの転ばないように気をつけながら、山道のような下り坂をね、必死に歩いてバス停に着きました。時計を見ると5時16分。バスよ、遅れてくれないかな、もう行ってしまったんだろうか。まあ、大抵はね、普段あの鍵当番の時は2、3分早めに着くようにあのしてたんですけれども、この時は残念ながらどう考えても関東バスは行ってしまったんですね。さあ困った。まあ、携帯電話を持っていたので、もうそうなるとタクシー会社を呼ぶと、どう考えても来るまでに30分は待たなければなりません。タクシー会社から盲学校までは約8キロ離れてますからね。すぐ来るって言ったって20分近くかかりますよ。はあ、困ったな。でも、誰かね、盲学校の帰りが車、教員に拾ってもらえれば嬉しいけど、まあ必ずそうとも言えませんからね。教員だって買い物もあれば遠回りもするしね、拾ってくれる確率もね、何パーセントあるかわからない、途方に暮れてました。その時一台の車が私の目の前に止まって、男性の声で、どこまで行きますか、乗りますかという、声がかかりました。知らない声、盲学校の職員ではありませんね。私困りました。あの、駒入方面なんです。ちょうど、あの、東の方に向かう 道路に立ってましたからね、ああそこなら私通りますから送りますよって、まあ地獄に仏という言葉がありますけれども、聖書では良きサマリア人っていうのがありますけれども、ありがとうございますと言って、とりあえずここに突っ立っていてもしょうがないので車に乗せてもらいました。まあそこから私の家の近くまで車に乗せてもらった約15分間、まあ、おしゃべりをしたんですけれど、どうして声をかけてくださったんですかと私が聞くと、いや私はね実は自衛隊なんですよ。え、自衛隊？ええ、この時間この時はね就職活動で高校生の学校に行って自衛隊員の募集をしたんですよ。その帰りなんですけれどもね、何か困ったような顔をしてたので、もしかするとバスに遅れたのかなと思って声をかけてみたんですよ、という本当に温かい温かい自衛隊員の方でしたね。まあそういう経験は一度だけでしたけれども、本当にありがたい、涙が出るほどありがたかったですね。それまでの私の自衛隊に対するイメージもすっ飛んでしまいました。まあ自衛隊というといろいろ話題になりますけれども、台風が来たりすると本当に助けてくれる、それから、まあ、知事からの要請があれば地震、津波、台風、豪雨、すべて自衛隊が要請されると、まあ、お助けでね出てくださるんですね。本当にありがたいなと思ってます。平和のために、まあ自衛隊の皆さんが日夜働いていらっしゃるんだろうなと、10月1日から栃木県で国体がありますけれども、開会式ではブルーインパルスですか、まあ、これがあるとか聞いてますけれども、まあ安倍総理が暗殺されたということもあって、警備もこの国葬話題もありましたけれども、この時にも自衛隊が大変な働きをしたのではないかと思いますが、バスにまつわる話でございました。今年もあと2ヶ月とちょっと、コロナもなかなか完全収束には至りません。一日一日皆さん、そして私も健康に留意して大切に過ごしてまいりましょう。それでは皆さん、ごきげんよう。さようなら。